んにちは、のりぴです。30代からの正しい恋愛の悩み方を伝える恋愛セラピストをしています。愛に悩む女性の心の進路相談をしたり、仲間と一緒に人生の夢と仕事と愛を開くのりぴの隠れ家オンラインサロンを運営しています。のりぴの隠れ家も、のりぴ塾もですね、子育てをしているママさんもいらっしゃいます。シングルマザーでね、子供を育ててらっしゃる方もいらっしゃいますので、子育ての悩みというものも結構あるんですよね。で、私自身ももうね、成人しましたけど、子供を2人育てて、いろいろこう小さい頃は思うところはありましたよね。私もね、今日は嫌だな、子供の欠点は夫の DNA のせいっていうタイトルでお届けしていくんですけれど、私は28歳で結婚して、29歳で、最初の子供を産んで、31歳で2人目を産んで、40歳で離婚をしてますが、2児連れてね、子連れ離婚をしてますけれど、まあそれは子育てが大変だった時期というのはもうね、そういう気持ちにもなること多々ありましたよね。どうして言うこと聞かないのって子供がね、聞き分けが悪いなとか、私の子供の頃こんなんじゃなかったとか、うちの子供って本当に手がかかる、これきっと旦那の DNA のせいだわみたいな、そんな風に思うことありませんか？なんかね、自分の子供の良いところは自分に似てると思いたい、ね、子供の気になるところは旦那に似たと思いたい、ね、そんな風に思ってしまうことあると思うんですけど、ですね、そのどちらも要素も関係なく、その子のですね、個性としてある資質ってね、結構あるんですよね。旦那の DNA 噛んじゃった、旦那の DNA のせいなんだから、私のしつけが悪いわけじゃないって思ってても何の解決にもならなくてね、それってもう単純に旦那さんをね、ワンクッション置いてディスってるようなもんですよね。この今日お話しすることは、公式サイトの、読むセラピー愛の取説にもですね、子育てのことを綴ってますので、概要欄の説明欄のところに、リンク貼ってますので、目で見て読んでみたいなという方はそちらの方をご覧くださいね。はい。でですね、どちらにもない子供だけの個性っていうものがあります。そもそも子供って言うこと聞かないもんなんですよ。子供のね、特性があるって思えば素敵な個性に育っていったりするんだよね。でもあなたのせいとかお前のせいみたいにお互いが責め合っててもですね、それも子供に何の責任もないんで、かわいそうですよね。みんなかわいそうだと思うんですよ、お互い責め合ってたら。受け入れてあげてないってすごいかわいそう。で、子供って夫婦にはない不思議なものを持って生まれてきますからね。例えば夫も妻も理系じゃなかったとしても子供は理系だったり、夫も妻も運動神経が良かったけど子供はかけっこがね、そんなに得意じゃなかったり、自分ができたんだから子供もできるだろうってね、思いがちだけど、それって本当に親からのエゴであってね、子供にとっちゃ大迷惑だと思うんですよね。で、子供には子供のしたいことがあって、もうそれはね、必ずしも親が好きだったものとは限らないわけですよね。なんで子供の欠点は夫の DNA のせいって思ってるうちはですね、それ子供との線引きができてない状態ですね。私たち2人のどちらかの要素をこの子は絶対持ってるはずだ、他の要素はないって言ってるようなもんですからね。で、なんていうのかな、子供時代にね、あなた自身が親になった、あなた自身が子供時代にお母さんとかお父さんにしてほしかったこととか、自分がやりたかったことが叶わなかった子供時代があって、それで親になるとですね、自分が叶えたかった夢を子供に委ねてしまうことがあったりするんですよね。例えばですね、私はもっと親に構ってほしかったからといって子供のことを構いすぎてしまうですね。逆に親に構われすぎて嫌だったから、私は子供を構わないと言いつつ結局見張ってしまって結局構ってるっていうケースもありますよ。あとは、私は子供の頃例えばね、バレエが習いたかったから、子供が習いたいって言ってる 柔道じゃなくて、ね、あのバレエをやらせるみたいな、女の子の場合ね、うん、そう、そんなのないですか？私は子どもの頃、なんだろうな、そろばん習ってたんですけど、私はあの、なんていうのかな、そうだな、あ、ガールスカウトに入りたかったから、子供がね、本当は水泳がやりたいって言ってるんだけど、ガールスカウトをやらせるみたいな感じかな。うん、自分が叶えたかったことを子供に叶えさせて、自分が叶えたつもりになってるって感じですよね。うん、あとは私は子供の頃、買ってもらえないことがすごく嫌だったから、子供に何でも買い与えてしまうっていうパターンと、私は子供の時買ってもらえなくて私は我慢してたんだから子供にも何も買わないみたいなね、多かれ少なかれ、まあ、そんな風に自分の夢を子供を通じて叶えようとしてしまったりとか、自分が歩んできた道を全く同じように進ませようとしたりとか、ね、そうなってくると子供にとってはですね、もうそうじゃなくてこれっていう感覚がもう溢れ出ちゃいますよね、当然ね。うん、でもね、お母さんやお父さんになった人っていうのは、自分がね、親になった人っていうのは、自分の夢や親にしてほしかったことがどっか心の中で心残りでいるわけですよ。だからきっと子供もそれを望んでいるに違いないって思っちゃうんですよね。うん、でそういうふうに親になってる側が境界線がグズグズの状態になっちゃうと、子供にとっては大迷惑なんだけれども、子供側もですね、実はお母さんがそれで喜んでるのを見ると、あ、そうやって我慢することが良いことなのかなって思っちゃって、本当に自分がしたいことをしないまま大人になっちゃったりするんですよ。でそうなると、そうだな、だいたいこうティーンエイジが終わりの頃、大学生とか社会人になる頃に一人で何かを選んだり決めたりすることが怖くなっちゃったり、誰かに決めてもらってきて生きてきたからね、お母さんが全部やってくれたりとか、そういう風にね、なっちゃうんですよね、あんまりこう依存関係が強いとね。うん、だから子供の決定は旦那さんのせい、自分のいいところが子供に引き継がれたとか、そういう視点ももちろんあるんだけれど、全然それとは関係ないものも子供は持ってるんだよっていう風に、線引きができていないと、ちょっとこう自分自身も満たされない思いがより強化されちゃうし、子供にとっては本当に大迷惑なことになってね、大人になってから逆にこう苦労してしまうということが、親子 で連鎖してしまったりするということもありますよね。でね、結論としては、親と子供っていうのは、思うことはそれぞれなんだなっていうところです。ここの部分が腑に落ちている親は子供に決して無理強いはしないし、子供の気持ちを尊重できますね。うん、自分の夢は自分事として捉えてますし、子供の夢は子供のものとして後押しができるんです。子供って自分が全然興味がないことに興味出したりしますからね。うん、うちの息子もカナヘビなんて、私生まれてこの方興味持ったこと一回もないんですけど、小学校 2,3 年の頃かな、虫かごいっぱいカナヘビで、あれどうしようと思いましたもんね、本当に。でもそれが彼にとっては興味の対象だったわけですよね。でいかにそこを受け入れられるかなんですよ。あ、息子はこれが興味があるんだねっていう、恐る恐る。でもこれ私は全く興味がないんで、ちゃんとお世話はあなたがしてねっていうことですよね。でもうちの息子はカナヘビを虫かごいっぱい捕獲してきたことを忘れて、ベランダにひと夏放置したっていう経験があるので、それは私はちゃんと自分で葬りなさいって言って、お庭にお墓を作ってね、やらせましたけど、責任も持たせないといけないからね、子供が興味持つのはいいんだけどね。うん、でもそうやってなんか自分で興味を持って切り開いていくってすごい頼もしいことなので、小さくてもね、ちゃんと自分の意思を持っているっていうことだから、で自分のしたいっていうことを分かってるわけだからね。うん、でそういうふうにやっていくと、そのまますくすく思ったことに突き進んで、言いたいことをくったくなく言えて、でそんなふうに成長していってくれたら、もう親の役目ってね、半分以上終わったようなもんなんですよ。もうこの子自分で切り開いていけるなっていうふうになるからね。逆に大人になってからの、ね、自分の周りを見渡したりとか、自分のことを考えてみても、自分の考えが言えない、自分の考えが そのまんま出せない大人がどれだけ多くいるかってことですよね。ママ友同士の中ですら自分の意見が言えないとか、子育てに関して自分の思いで育てることができないで、周りのことばかり参考にしていて主体性がないとか、旦那さんの言いなりで自分のしたいことができないでいるとかね、親の顔色を伺いもせず言うことを聞かないお子さんはね、まだ何の壁も思い込みもなく自分を表現しているだけなんですよ。まあ育てている親は大変なんですけどね。でもね、それを受け止めてあげたら、それこそがお子さん本当に落ち着いていくんですよね。誰だってこう頭ごなしに否定されたら嫌だし、拒否されたら反発したくなりますからね。はい、ということで、子供が、子供の欠点は夫の DNA のせいっていう問題についてはですね、必ずしも親と似ているわけじゃないんです。子供にしかない個性もあるっていうことに気づいてあげてください。はい、オンラインサロンのりぴの隠れ家の方でもね、心の仕組みとか子育てのお部屋などもありますので、ご興味がありましたら説明欄のところに貼ってありますので、ご覧になってみてください。はい、最後までお聞きいただいてありがとうございました。それではまた、さよなら。